サルトルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
サルトルです。
まーちゃんです。
さあまーちゃん、
はい、
今日は本来でしたら、
うん、
第5火曜日にお送りするべく、
はい、
なんだっけ、あの振り返り言うというのをね。
そうですね、はい、本当だった8月が第5だったんですけども、
そうですね、
はい、ちょっと予定を変更して、
はいはい、
今週
そうですね、
ですね、はい、
あの里脇観光ぶどう園にねお邪魔しましたからね、うん、はい、でまあ今週はちょっとこう振り返りということでやろうかなと思うんですが、
はい、
前回からの第5週からの振り返りということになると、
うん、はい、
第61回の6月から言うということになるんですが、
はあはあ、
そうか、もう60回行ってんねんで。
そうなんですよ、
この時点で
実は結構ね、はい、続いてるんですよ。
やるね、
はい、
61回、これが、6月の前半ですが、うん、動物愛護啓発と、
あ、はいはい、猫ちゃんたちがね、はい、いました。
ニャニャハウス
ニャニャハウス
違うな、なんか違う名前やったけどね。
モデルルームになってましたけどね。啓発棟でしたね、はいはい。
で第62回が、うん、ブルボンビーンズドーム、
あー、
ね、テニスコートですよ。
そうでしたね、
はい、
そうかそうか、あれ6月か、
はいはい、あれ6月、そうそうそう、6月後半で、7月前半がどっこいさん、
あー、はいはい
はい。で7月後半が獅子編さん緑ヶ丘編ということで、緑ヶ丘駅にね、行きましたね。
そうですね、はい、
はい、
この時どっこいさんと合わせて、あの広井さんにね、
ああそうです、
はい、お話を伺いましたね、
はいはいはい。で8月前半が虻田公民館の新しい看板、
はい、
いうということで、
うんうん、
はい、三坂神社の根木さん、松下智夫さんにお越しをいただきまして、はい、お話をしました。そして、8月の16日、8月後半ですけれども、うん、防災公園のデイキャンプ、
はい、
そして、最後の週になりますが、里脇の観光ぶどう園ということでお送りしてきたということなんですが、
はい、
振り返っていきましょう。
はい、
まず動物愛護啓発と、まあ、少しだけ触れましたけれども、
はい、
猫ちゃんがおられるところというところでしたね。
そうでしたね。
もうまーちゃんは猫ちゃん好きですから。
はい、もうメロメロ、もうなんかずっと降りたいなと思いました、
うんうんうん、
はい、
そこにおったのがのちょっとこうポチャっとした、
そう、毛の長い子がね、う
ん、ブーちゃんが
通称我々勝手にブーちゃんって言ってますけどね。
そうそうそう、
はい、
もう可愛かったかな。
いやでもみんなねこう、うん、人に慣れてて、
うん、
いや本当に可愛らしい方ですし、ね、またあのね、職員の方もいらっしゃるので、猫を飼うにあたってのこう注意事項というか、はい、
そう、
まあ、どうやったら猫ちゃんとうまくあの一緒に過ごせるかっていうのをね、教えていただける、まあ、そんな場所でしたね。
そうですね、
うん、
猫のモデルルームなんですよね。
そうでしたよ。
そうです、そうでした、
うん、
だからなんで猫のモデルルームがいるのかいうということですよね。
はい、
うん、結局こう、自宅飼いをする、家の中で飼うっていうのが、本来の猫の飼い方なんですよ、いうというところをまず押さえとかなか
ね
な、
う
ん。
そうですね。そこがもう大、うん、大前提です。
そういうことだよね、うん。もう僕なんか猫を追った時言って言ったら、あの、お家の、
うん、
ちょっとまあ窓を開けとったってな。
うんうんうん、
で、いつでもこう、出て行って、そして帰ってこれるように言うていうふうにしてたんだけど、はい、これ、ブブーやねんな。
そうなんですよね。
ダメなんですよね。
うん。
じゃあ猫ちゃんを家の中でストレスなくどうやったら飼うことができるんだろうか、言うていうので、はい、こういう飼い方がありますよ、言うていうので教えてくれるのがこの猫の啓発と。
そうでした。
でした。
うん、
はい。まあ、また行ってみたいね。
そうですね。またちょっと息抜きに触れ合いたいなと思います。
触れ合いタイムね。
はい。
うんうん、さあ、そして次に、
うん、
そう、この場所があるのが、実は防災公園の近くだったんだよ、
そうでしたね、
ということで、
うん、
これも防災公園の中にあります、うん、ブルボンビーンズドームにお伺いをいたしました。
はい。
はい。ブルボンビーンズドーム、改めてこう見ると、でっ 赤いドームね。
そう、あんなにコートが中にあると思ってなかったんですよ、そうそう、私、
うん、ね、うん、あのセンターコートっていうところでは、
はい、
大会が、うん、行われる様子っていうのがね、あのテレビでもこう放映されたりするとともに、
うん、
それからテレビ番組、人気番組のね、
そうですね、
そういう番組のロケ地としても使われているところだったりするという、
はい、
ということで、でこれコアもう世界大会ができるとこなんですよいうっていうのを教えてもらった。
うん、なんかオリンピックのね、うん、あの指定のね、そういう場所にもなってますよね。
そうですよね。うん、でこのブルボンビーンズドームというそのドームだけではなくて、
はい、
実は外にも屋外にもテニスコートがあるんだよということでもあって。
うんうんうん、
でそう、あのオリンピックのその強化何あの施設
そうでしたね、
いうてユーノンから、はい、その名だたる、テニスプレイヤーたちが
プロの方、
うんうん、実はやってきてるんですよと。
そうだから、あの日もちょうどね、外のコートでプロの方々が練習中でしたよ ね、
はい。で、これも次そうやね、あの防災公園なんですよ。
そうですね、そ う、 そうだそうだ、
そう防災公園でどっこいさんや、
どっこいさん、
あどっこいさん、誰が名付けたかどっこいさんってね、うん、六階さん言うていうところから来たんちゃうか言うていうようなね、ことでしたね。まあ、ちゃんが最初、こう触れていただいた通り、獅子編纂室の広井さん、
うん、
教えていただきましたね。
そう、
うん、もう広井さんもあれですね、もう我々の準レギュラーみたいな、
そうですね、
うん、そんな存在、
歴史についてはやっぱり
そうやね、
いろいろ教えていただける方ですので、
そうですね、
うん、うん、
すごくなんかこう庶民に崇拝されてきた場所なんだろうなという、うん、ということが伺い知りましたですね。
そうですね、でもなんか非常にこうシンプルなこう、うん、いでたちというか、
そう
一枚岩にねこう彫ってあるんです、刻んであるんですよね。
そう、うん、それがねもうこれ言うていいのか悪いのか、あの言葉を今すごくあのまーちゃん選んでくれてそういう言い方をしてくれたと思うんですけども、あのボーリングのピンみたいな、
そうでしたね、
うん、
うん、すごく素朴な、まあ、優しい感じのね、
優しい感じでね、
はい、
うん、だからその昔、こういう風な形で信仰されてたんだろうなというていうのが伺い知れる、
そうなんか、まあかえってやっぱり身近に感じますよね。
そうだよね。
あのテイストは。
そうですよね。う
ん、なんか村の集落の人たちが信仰してたんだろうなっていうのが。
う
ん、
ああ、そうだね、
うん。
で、その、どっこいさんの裏側にあったのが、うん、ちょっとこう、古墳がね。
あ、そうそう、古墳もありましたね。
うん、あって、まあ、再現されたのかな。
そうですね。うん、あれと別の場所から、その今のどっこいさんがあるところに移してこられたっていうことでしたもんね。
う
ん
う
ん、
はい、いうことでしたね。うん、で、ヒロイさん登場、この時にヒロイさん登場していただいて、
はい、
で、ヒロイさんが続くんですよ。
うん、
次に、7月の後半になって行ったのが緑ヶ丘。
はい、
獅子編纂、緑ヶ丘編ができたというということから、はい、じゃあ、どんな、獅子編纂やからね。もともとその獅子編纂室にいるヒロイさんですから、ヒロイさんが、まあ、今回こう編纂された、その、緑ヶ丘編遊っていうので、一体どういうような感じで、
そう、
こう緑ヶ丘はね、
うん、
取り上げられてるんだろうと。
なんかニュータウンについて取り上げてるのが珍しいんですよね。
うんうん、らしいよね。そうやってね、書いてましたよね。うん。うん、で、緑ヶ丘の歴史を、
はい。
ちょっとこう、お伺いするというようなことでしたが、緑ヶ丘はもともと、まあ、高台にあるというようなところで、うんうん、で、特にこう、あれ人が住んでたんだっけ？
ね、確かその歴史的なこう、うん、古墳とかもたくさんある場所だって、うんうん、まあ、土地柄ちょっと赤土で、
うんうんうん、
ちょっと足元が良くないかったいう話がありましたね。
そう
だから電車に乗る方は大変やったみたいな。
そう、朝の通勤時に実はそこには下駄箱があって、
そう
ね、緑ヶ丘駅に皆さん下駄箱があったんですよ。で、下駄箱、何の下駄箱かというと、そこで靴に履き替えん
ね
んな。
そう、あの、雨の日とかね、うんうんうん、ぬかるんでる日はもう、履き替えんと無理なぐらい、
そういうこと
ね。ぬかるんでたんですよね。
はい。だから下駄箱にその長靴を置いて、で、そっから、靴に履き替えて、
ね、お仕事とかに、みんな ね、
出勤されてたいうということですから。
いや、知らなかったです。
ねえ。まあちゃんはね、緑ヶ丘出身と。
で、最寄り駅はもう緑ヶ丘駅だったので、
うん、
あそこのバスターミナルのところに可否があるっていうのも、
はいはいはい、
なんか今置いてあんなと思ってたんですけど、
ね、
まさかそこに可否があって、その時のものだというのは知らなかったですね。
うん、そうですよね、
はい。
で、そこに、そこの駅自体、緑ヶ丘駅と言ってたんではなくて、うん、広野野球場前言うて言うとったと。
そう。野球場がね。う
ん、で、実は広野野球場が、まあ、その、近くにあったんだと。うんうん、で、その、野球場で使われていたバックネットを言うというのが、実は三木小学校に、
ね、
再利用されていたと。
ずいぶん昔ですよ。
ですよね。言うていうような、そんなことまで教えていただいて、はい、最後、まあ、三木小学校にね、訪れて、はい、これですわ、言うていうのを見ましたけど、そうやったんですね、言うてね。まあ、初めて知られた、言うていう方も多かったんではないかなと思いますね。さあ、そして、はい、8月の前半が、アブタの公民館ですね。アブタの公民館なんですけども、アブタ公民館の、看板が、
はい、
まあ、付け替えられたというか、実は古いやつのその上から作り直したよね。
そうですね。
言うていう話で、これまた面白かったね。
はい、いや、そんなご縁があるんだなと思いながらね。
で、まあ、ネギさんが、まあ、もう自分自身はそういうのをプロとするものではないから、
うんうん
う
ん、
どうやって書こうかなと言うていうので、はい、まあ、一応最終的にこう掘りをして、
そうでしたね、
アブタというのをこうね、掘っていくんだけど、でその掘っていくの掘り方どないしたらええんか言うていうのが分からへんから YouTube で見たいって言った
ね。まあ、便利ですね、なんでもね。
ほんまね。
いや、でも本当に丁寧な仕事で、美しい字で新しい看板がかけられてましたね。
そうでした、そうでした。で、八幡神社もね、訪れをさせていただいて、厄除け、あ、こんな風にされるんですね、というね。だから、三坂神社がですね、三坂神社だけをお守りしてるんではなくて、
はい、
いろんな、まあ、しじみの他もそうですけども、いろんな、神社を、はい、実は守備範囲にしてるんだと、
ね、
っていうようなね。
お忙しいなって。
実は、そう、三坂神社だけだそんな忙しないんじゃないかなと思ってましたけど、実はめちゃめちゃ忙しい。
もう広くいろんなところでね、
怒られてまうでな。さあ、そして、アブタの後、今度は防災公園のデイキャンプ。
はい、行きました、はい。
8月の後半ということになりますけども。まあ、どうやったのね。あれ、9月の11日までやったでしょ。
そうですね、そうそうそうそう。うんうん、ね、まあ、夏の思い出にね、
そう、
家族揃ってお出かけになったっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。うん、
は
い
は
い、
ね、デイキャンプとして、
はい、
なんていうの、実験、社会実験をするんだと。
そうですね、う
ん。で、その結果を踏まえて、今後そのデイキャンプ場として、そこを使うかどうか決めていくっていうか、うん、ちょっとあれ、もうちょっと時期をね。
そうですね。
もうあれ絶対一遍だけやったらあかんね。2回3回でセンターあかんと思うわ。
ほんでもうちょっと長くね、楽しめると、 その良さっていうか、本当自然も豊かですから。
そうそうそうそ
う、いい空気感じてましたよ、あの時。
ほんま、この暑い中誰が出まんの言うて言うようなことやったけど、そうやけど木陰におったらすごい涼しかったやんか。
そう、風は気持ちよかったので。
そうやね、そうやね。
だからもうある意味これから秋口に向けても本当にいい場所なんじゃないかなと思うんですが、
う
ん、まあ、今回は9月11日までだったんでね。
はい。はい、だからぜひともですね、もう一度ね、
はい、
続けてほしいなというふうに思いますね。
はい。
はい、で、最後は、まあ、里脇の観光ぶどう園ということで、うん、やっぱりその三木の名産ですよ。名物ですからね。
はい。
うん。だから、そう、里脇観光ぶどう園って、まあ、ぶどう狩り言うというのを今回取り上げさせていただいたんですけど、うん、そのぶどう狩り以外のこともいっぱい教えるもんじゃないですか。
ちらっとその本放送でもありましたけど、ブルーベリーがね、
そうそうそう、
ちょっとつまみ食いさせて、広かったんでね。
そうそうそう、
せっかくやからで、ね、ご好意に甘えて、
そう、で、実はここ温泉掘っとんねんとかでね。
温泉もね、そうなんですよ。
そうそう。で、タンクローリーがあそこでね、つけられとって、うん、何かいな思ったら、万葉の森の、行く、何、はい、お湯がそこから、運ばれてるんだと言うていうようなことでした。
ね、あ、そうなんだと思いましたけれども。
本当、ミキにはまだまだ知らんことがいっぱいですね。
はい。
はい。サルトルのミキテクテクマップで皆さんの知らない情報、僕らも知らないことをね、いっぱい取り上げていきたいなと思いますので、どうぞ皆さん、これからもよろしくお願いします。
サルトルのミキテクテクマップ、今回はこれまで訪ねたところをスタジオトークで振り返りました。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。次回もお楽しみに。